そうしましたら引き続き私の方から、日本を中心とした報告をさせていただきます。でまずこちらは毎年ですね、1年間通して、こういう方針でありますよということで、昨年2018年の、方針です。日本への対するですね。で特にエンタープライズに関して一番上のそのエクシジェン IPS ビジネス、要はティッピングポイントのビジネスって日本では前の HP さんがあまり積極的にやってなかったんで、ほとんどユーザーベースも少なかったんですね。ところが、現在では2018年おかげさまで、先ほども話ありましたが、通常のトレンドマイクロの営業部隊が普通にですね、一つのソリューションとしてティッピングポイントを販売するということができておりまして、特に新しいエリアで OT エリア、工場系の方にですね、このティッピングポイントと既存のディープディスカバリーの組み合わせというそのソリューションが昨年2018年では立ち上がりました。これは非常に大きな進捗です。なので日本でもそのティッピングポイントのビジネスが順調に立ち上がりましたというところがあります。それから2つ目のその SOC 支援というところですが、いろんな新しい製品は英語版が11月に出たりですね、若干日本ではこれから出したということで、その若干その製品の出荷の方の遅れもありますので、このそのものズバリではございませんけれども、ただ、我々非常にですね2018年、多くの大企業に関してですねコンサルティングを受けたまりました。そのコンサルティング内容というのは実際に製造業ですと製品を作る段階でのセキュリティポリシーのセッティング、それから製品を出荷した後の製品のそのセキュリティポリシーのセッティングであったり、トータルカンパニーとしてトータルのそのセキュリティポリシーのセッティングに関わるコンサルティングというものをいつか直接受けさせていただいたり、それから新しく IoT というものを使っていくシステムの中にどれだけ脆弱性の可能性があるかというですね、ペネトレーションテスト的なそういったコンサルティングも当社が直接受け負って実施をさせていきたいやったというのが2018年新しく起きたところです。それと、教育というところもありますが、そういったものに対して非常に多くのリクエストを受けて、2018年から、そして19年、今年も今申し上げた新しい要素、そういう新しい付き合い方といいましょうか、セキュリティカンパニーとしてのリクエストを受けて、そういったコンサルティング業務から実は新しいビジネスチャンスが広がってきているというのが今傾向として多くなってきています。でコンシューマーに関しましてはホームネットワークセキュリティ、モバイルセキュリティ、これを一生懸命やりまして、今いろいろとビッグカメラさんだってヨドバシさん行くとですね、テレビコーナーだとかつながる家電コーナーとかいろんなところに当社のですね我々のこのホームルーターが置いてあると思います。で非常にそういったところからですね、今テレビコーナーでのそのホームネットワークセキュリティの売り上げが伸びておりまして、特に今年は2019年ラグビーのワールドカップだとか、消費税のアップもあって、各社リテールショップがですねかなりテレビコーナーに力を入れておりまして、結構40インチ以上のテレビを買う方はかなりの確率で我々のホームネットワークセキュリティを買うというのは今構図が起きています。それからエルコムさん代表としたルーターの方にもほとんど我々の製品が入っているというような状態になってきています。でデジタルライフサポート、これはちょっと、いろいろ実験をいろいろやってまして、デリバリーはまだ正式デリバリーはまだ始まっておりませんので、昨年は売り上げには貢献してませんが、今年ぐらいからですねこのプロアクティブなデジタルライフサポートをデリバリーができる見込みが立ってきておりますので、今年からこれ売り上げにも貢献できるかなと思っています。から IoT に関しては非常に多くの発表をさせていただいた40以上のですね発表をその IoT に関わってパートナー様であったり POC であったりいろいろさせていただいてきました。後ほどまた説明しましたが、非常に多くの発表実証実験も実施しました。でこれから具体的なところで Q4 でまずこのハイブリッドインフラストラクチャープロテクション、インフラの部分ですね、トレンドマイクロがそのエンドポイントからかなりこちらの部分にシフトしてまして、やはり日本でも対前年で 26%、新規のユーザーを 19% で非常に多く進捗をさせていただきました。特に2番目にありますディープセキュリティがミドル層のユーザーの方にもどんどん今浸透してきておりまして、対前年で 44% の 増加ということでやっております。で、目新しいところでは NEC 様がサーバーに対して当社のディープセキュリティをデフォルトでスタンダード標準的に入れて、で三井住友海上さんからサイバーセキュリティの保険、サイバーセキュリティの保険付きで何かあった場合はその保険でですね、いろいろとその NEC 様がまた復帰をさせるというような形のものも発表させていただきました。からディープディスカバリーもおかげさまでぐっと戻ってきましてですね、大型案件、特に先ほど言った OT ティッピングポイントの組み合わせであったり、あの OT エリア工場系含めたところでの大型案件、それから中央省庁等での大型案件というものが復活してきたので進捗させていただきました。でユーザープロテクションエリアに関しては、まあ非常にもともと非常にエンドポイント市場を我々持っておるわけでございますが、そこでもやはりですね、新規の売上を 13% 上げて 2% 順調に右肩で上がってきている形になります。で特に中小企業向けのアプライアンス製品クラウドエッジというものがですね、非常に進捗しておりまして、顧客数も 80% アップ、売上も 75% アップということで、これはこれから先もですね、もっとこう進捗ができるようなパートナーがどんどん増えています。それからクラウドアプリケーション向けセキュリティ CS という製品がございまして、オフィス365でですね、結構まあちらもマイクロソフトさんとしてはセキュリティついてますよとおっしゃるんですけども、あちらでもいろいろ止めます、止めましてもでも抜けがありまして、このキャスを使うとかなりもっとですね精度を高く止めるということで、非常に多くの実績ができてきました。大きな企業だけでなくって、リコーさんも含めたですね、そういった対象されます100以下のユーザーでも実績が出てきて、今具体的なリファレンスを作っておりますけれども、キャスでさらにお質365の標準的な機能以上にどんなものを守るかって具体的なものをいろいろ示することになっています。それからドロップボックス、ワンボックス、ワンドライブ、そういったクラウドストレージの組み合わせが多くなってきたんで、このキャスはそれも含めてトータルで全部スキャンしていきますから、その組み合わせで今パッケージといいましょうか、してソリューションとしてですね出していただけるパートナーが増えてきています。からコンシューマーに関しましては、まあ、9月の頭から、まあ、アップルストアでいろいろございまして、正直言って2ヶ月から3ヶ月近くですね、販売ができなかったという、それでありながらですね、我々実は Q4 でも、その実際に量販店を含めたPC ソフトの方の売り上げには影響を出さずにですね、さらにそのシェアを上げていったということでございます。そして携帯販売代理店に関しましても、その2ヶ月3ヶ月ございましたが、現在では全ての以前のパートナー様、全てのパートナー様が私どもの製品を販売を再開させていただいておりまして、ユーザーの方にもかなり浸透をまた復活させていただいておるということで、ここも携帯代理販売代理店から昨年からも 2.6 倍以上の売り上げを達成しています。で先ほど言った通りグローバルでもこのルーターベンダーに OEM しているルーターの出荷も順調に伸びておりまして、トリノマイクロスマートホームネットワークの売り上げも対前年で 1.6 倍ということで、こちらも今後新たなものはワンショットからですね、このレベニューシェアモデルに今変更しています。ルーターベンダーさんに組み込んだものに私ども そのスマートフォンのユーザーインターフェースをうまくかぶせることによって、マンスリーベースのレベニューシェアモデルに今変更をするべくですね、交渉しておりまして、順調にそれがありますとルーターベンダーとさえこのマンスリーベースでの売り上げを我々は確保できるということで、今日本並びにグローバルに対して順調にそのネゴシエーションしているというところでございます。実際に2018年そういうことでいろいろやりましたが、特にエンタープライズでは先ほど言ったコンサルティング業務を受けたまれるようになってきた、それだけのポジショニングを日本で取ってきた、それは業種別のナレッジ展開をしてまして、観光庁、金融、製造業含めてですね、その業種別の言葉でしゃべる、ですからうちの営業はだいぶ変わりまして、うちの製品のプロダクトだけを語るなと、今業種ごとにですね、その業種の中での問題課題点ということで、そこに分かるですね言葉、トリノマイクロの言葉を使わずにセキュリティをちゃんと説明しなさいということでだいぶこう変わってきております。そういうことで非常に お客様からの信頼も高め、また中央省庁からも含めて信頼も高め、さまざまなところでダイレクトにですね、弊社のインテリジェンスを提供させていただいたりしております。コンシューマーに関しましては、いよいよ US の方でも、このホームネットワークセキュリティの方の販売を開始いたします。ということで、ホームネットワークセキュリティエリアでのそのマンスリーベースでの新たな売り上げというものをグローバルベースでも始めることがいよいよできますので、非常に楽しみになってきているということです。から IoT に関しましては、ネットワークセキュリティエリアでは NFV ということで VMware の中でも我々のネットワークファンクションバーチャライゼーションというものが正式に対応ということで、これはもう唯一我々だけじゃないかと思いますが、認証を取得しておりますし、 VMware との中でのそのこういった新しい展開でも当社がしっかりソリューションを提供できる。それから NTT ドコモさんが 5G のオープンクラウド対応というそのテストケースベッドオープンハウスを作ってますけれども、そこにうちのこの NFV ネットワークファンクションバーチャライゼーションソリューションが標準的にセキュリティでそれを統括的に見るというものはもう出来上がっています。これが標準的にもなっています。だから IIJ さんが最近発表した産業用の IoT 向けネットワークセキュリティソフトウェア FSEG というものも、これも我々のソリューションが標準的に入って今デリバリーが始まりました。でその他 IoT デバイスに関してはコネクシオさん、だからモフサ含めてですね、産業の IoT 含めて、ネットワークになりますね、モサは。そういう合弁会社も作りましたし、それからコネクシオさんから IoT のゲートウェイ、Linux ベースのゲートウェイのものも今月出荷開始です。で、セラクさんとも発表した農業用も、もう出荷始まりました。ということで、このトレンドマイクロ IoT セキュリティが組み込まれたゲートウェイが農業用であったり、それから工場用であったりで出荷がいよいよ始まりますので、この売り上げが今年から我々マンスリーベースで売り上げを獲得できるようになりました。そういったところでいろんなイベントにもどんどん積極的に今出ておりまして、グローバルベースでですね、 IoT それから車工場系のソリューションを積極的に昨年から出していってまして、今年も合わせてですね、これ積極的に展開をしていきます。ということで、昨年も振り返ってみましても、さまざまいろんなものを、書いておりますが、自動運転コネクテッドカーも含めて出しましたが、いよいよその製品群の売り上げが、言いたかったのは今年から売り上げが立つようになってきましたということでございます。で非常に、これからもモクサ含めてですね、TX1 という工場系のも立ち上げました。この新しいソリューションも今年後半からいろんなその工場系のプロトコルに対応した、我々だけしかない上位レイヤーじゃなくて、もっと工場の下のレベルのレイヤーに対するセキュリティも含めたトータルソリューションが、提供できるようになります。日本ではトレンドマイクロが中心になって販売をしますが、これもこの非常に後半戦に向けて楽しみなエリアを我々出すことができるようになりました。以上私からの報告となります。ありがとうございました。